特集スペシャルフューチャー。日本の近代化を支えた伊達の三種製造、養蚕、製糸業。産業、解雇、なりわい。産業があったから。産業からつながる現在。現在の伊達市の風景を眺めると、一面に桃畑や田んぼが広がっています。阿武隈急行線の車窓や相馬福島道路から眺める景色は、伊達らしい美しさを感じることができます。また四季折々に楽しめるフルーツ、メリヤスなどの産業、市内各地に保存継承されている和太鼓など、様々なものに目を向けると、伊達ならではのものに出会うことができます。こうした伊達ならではの風景や産業、伝統芸能は、偶然の産物なのでしょうか。一つ一つはつながっていないように見えますが、実はつながっているのかもしれません。昔にタイムスリップして伊達市を見ていきましょう。400年ほど前に本格化した産業。伊達市全体に広がり、産業の町として栄えた時代から紐解くと、現在にもつながる産業の名残を感じることができるのではないでしょうか。白い楕円形の眉をアップで捉えた写真が1ページ台に掲載されています。第1章、サンタネ本場のブランド。今から400年以上も前に起きた一つの転機。そのきっかけから東北のサントへ。三種、蚕の卵は欧州種としてブランドとなった。始まりから全盛期へ。現在は果樹栽培が主な産業の一つとなっていますが、近世を通じて伊達市を含む一帯の地域では産業が発展し、東北地方の産都として栄えました。きっかけとなったのは、上杉領となった江戸時代初期、桑木の栽培が奨励されたことによります。さらに、江戸幕府による輸入生糸、白糸、中国産の禁止に伴い、国内産生糸、和糸の需要が高まると、良質な桑の産地であった伊達地方でも盛んに養蚕が行われました。中でも、生糸や繭のその先にある産種は、欧州種として名を馳せ、全国各地の商人がそれを求めてこの地を訪れました。安永2年、1773年に、幕府より三種本場の称号が許されると、販路はさらに拡大し、関東を中心に独占的に販売されました。高い専門性を持つ蚕の卵の製造者は、種屋さんと呼ばれました。三種の品種改良を進め、養蚕に精通し、自ら全国各地の種場、販売先に出向き、その飼育法を伝授しながら三種の販売をしました。伊達地方の養蚕をリードする存在でもありました。また伊達地方が三種本場となった大きな要因に、阿武隈川があります。氾濫のたびに流れ込む肥沃な用土、水はけの良い佐渡は、他には不適でも、桑木の栽培には好適地でした。伏黒、阿波の柳川など、阿武隈川沿岸は、三種製造の中心地となり、蚕を育てる養蚕や、繭から糸を取る製糸は、伊達地方全域に広がりました。さらに副産物として、真綿製造は穂原、三種製造に必要な紙は、小国、山不乳、白根、旗織は川又と特色ある地域が形成されました。蚕に関わる仕事で一本化された伊達地方は、三都と呼ぶにふさわしい地域となりました。三種本場のブランド力。幕末の開港後は、伊達の三種と生糸の多くが横浜に運ばれ、海外に輸出されました。輸出高の 40% から 70% を占める生糸によって得られた収入は、明治の近代化を大きく推し進めました。この輸出生糸に使われた三種の多くが、江戸期より伊達で作られた品種でした。明治中期以降は、世界遺産となった富岡製糸場や岡谷の製糸場など、上州や信州の大型の機械製糸による生糸生産が主力となりますが、それらに使われた三種にも、伊達地方から派生したものが多くありました。 サンタネ本場のブランド力は明治以降も大きな存在であり続けました。種屋さん、蚕の卵を製造販売する仕事です。3種の品質は繭の品質に大きく影響することから、種屋さんは産業の根幹にあたります。写真。3種。蚕の卵は長径 1.3 ミリ、単径 1.0 ミリほどでとても小さい。写真終わり。ここを知ってほしい1。Please know here. 江戸から昭和までの繭の歴史。伊達市では卵を取るために使用した江戸時代中期から昭和50年代までの繭を途切れることなく収蔵しています。200年にわたる繭の変遷がたどれるのはここだけかもしれません。種屋さんは3種の品種改良に力を尽くし、また昔、川九種、赤宿、青宿などの多くの優良品種を作りました。繭の見本の写真が掲載されています。ここを知ってほしい2。Please know here. 養蚕技術の研究でも先進地。養蚕技術の研究でも先進地であり、多くの養蚕家を輩出しましたが、中でも柳川村、当時の中村善右衛門は、嘉永2年1849年に養蚕専用の寒暖計、三頭計とその使用法を書いた三頭計秘訣を発表しました。それまで勘に頼っていた蚕の温度管理が三頭計によって誰でも標準温度で飼育できるようになり、日本の養蚕業は飛躍的に向上しました。三頭計秘訣と三頭計の写真が掲載されています。ここを知ってほしい3。Please know here. サンタネ本場って？安永2年1773年に江戸幕府より新達39ヶ村にサンタネ本場を名乗ることが許されました。この称号は現在のジスマークのようなもので3種の品質を証明するものです。この称号を得るために幕府に苗賀金180両を納めた記録が残っていることからも当時の伊達地方の繁栄が伺えます。新版奥州本場養蚕手引きすごろくより蚕種取りの場面の絵の写真が掲載されています。ここを知ってほしい4。Please know here. 伊達地方産業分布図大正期。伊達地方は江戸時代中期以降から大正期にかけて地域の特徴を生かして3種養蚕、製紙、糸、真綿、製紙、紙、機織物と分業化された3都が形成されました。産業を通して町や村が発展し各地域の町並みを作っていきました。これらの地名を使った機織歌が残されています。大正期の伊達地方産業分布図が掲載されています。蚕の成長。写真説明。蚕の成長過程が写真とキャプションで示されています。矢印に沿って順に読みます。孵化。孵化時は体長3ミリほど。幼虫。体重は1万倍に成長。孵化から30日で、さなぎ、繭へ。繭。繭からは、種繭と糸繭に分かれています。種繭、産卵させる繭。羽化、産卵。糸繭、生糸を取る繭。生糸、絹織物。写真終わり。第二章、お蚕様、括弧様、閉じ。農家として生産する農産物や飼育する家畜に様とつけるものがあるでしょうか。それほど大事に愛情を持って育てていた。お蚕様と言われるゆえん。昭和50年代頃までは市内の至るところで養蚕が行われていたので、 お蚕様という言葉を聞いたことがあるかもしれません。なぜ昆虫を様というのでしょうか。蚕は、火山とも呼ばれ、野生で生きていけない家畜化された虫です。人間の管理なしでは生きることのできない蚕を、養蚕農家は愛情を持って育て、お蚕様、子丼様と呼んでいました。江戸時代中期以降から養蚕のために空気の流れや循環に配慮した兜作りの家が多く建てられました。この家では住居スペースのすべてで養蚕が行われ、同じ屋根の下で蚕と人間が一緒に暮らしていました。また養蚕の成功を願い、市内の神社では蚕安全などのお礼や蚕を食べてしまうネズミを追い払うため猫を神様として祀るなど、信仰の中からお蚕様と言われるゆえんを感じることができます。写真。明治後期の伊達市前河原付近、一面に桑畑が広がっていた。写真終わり。ここがすごい。1. This is amazing. 日本一の養蚕技術。江戸時代より蚕の飼育に暖を取り入れ、風土に適した養蚕を行っていました。養蚕用具のわらだも初期の形状はわらで編まれ、保温効果が高いものでした。温度を管理する飼育法は明治期に入ると温暖育と呼ばれ、養蚕業の先進地としてその技術を学びに日本中から人々が訪れました。さらには養蚕教師を全国各地へ派遣し、温暖育は世に広まりました。わらだの写真が掲載されています。ここがすごい。2. This is amazing.世界に知られた駆け田ブランド。明治期までの養蚕農家は、家で育てた繭から糸取りをし、その糸を販売することで現金収入を得ていました。左右に振る機能を持つ落下機付きの糸取り機、欧州座繰り機で取った糸は質が良いと評判でした。特に明治初期に旧駆け田村、霊山町で考案された駆け田折り返し糸は、欧米へ輸出され、高い人気と知名度を誇りました。糸取り機の写真が掲載されています。ここがすごい。3. This is amazing. 日本の近代化に貢献。伊達市の特産品、入り金真綿は人気のあまり注文が多く、入金順に納品したことがその名の由来と言われています。女性たちが家の軒先で真綿を作る姿は、生産が盛んな伊達地方ではおなじみの光景でした。収蔵品に真綿作り用具のほかにも、羽織、土手らなどの中綿作り用具もあり、真綿はとても身近なものであったといえます。入り金真綿の写真が掲載されています。伊達市保原歴史文化資料館学芸員の阿部さんに聞く、伊達の養蚕業。資料から伝わる凄さ。阿部俊夫さん、プロフィール。福島県歴史資料館の学芸員として、長きにわたり古文書の整理を専門に務めた。現在は、保原歴史文化資料館の学芸員として、これまでの経験を生かして、伊達市に残る古文書の調査、整理を行っている。阿部さんの顔写真が掲載されています。伊達の養蚕業の凄さ。江戸時代元禄、1688年前の頃から、三種本場のブランドを契機に、伏黒や柳川の三種が信州あたりまで販路を拡大し、賑わい始めます。大きな要因の一つは、幕府により製紙を国内生産に切り替えたことです。江戸時代の資料によれば、伊達地域のお祭り、長岡天皇祭では、生糸の市が開かれ、15,000両。当時の一両は、江戸時代の時期によって価値が変わりますが、現在の価値で5万円から30万円と考えられます。15,000両もの取引があったとされています。それが京に運ばれる延瀬糸として、西陣織の原料になりました。また、近江の国、 滋賀県の成田司祭が文化11年、1815年に書いた古外絹部類大成では、一軒の養蚕農家の製紙や真綿の売り上げが300両ほどになることさえ珍しくなく、伊達の生糸の生産額は全国の半分以上を占めたとも書かれています。当時は大きな種屋さんが400個ほど、小さな種屋さんも含めると3000個ほどもあったとされます。繭を作る家はその何倍もあったでしょうから、間接的に関わる大工や紙すきなど、養蚕を基盤にして派生する産業が発達した町だったのではないでしょうか。現在で例えると、豊田市や日立市のような産業浄化町だったと思います。現在残る養蚕の香り。現在は養蚕の面影を見ることは少ないと思いますが、市内を歩くと、ニットや繊維の工場など、養蚕から派生した産業が今も見られます。また農家住宅では、兜造りの屋根が特徴の家が数多く見られます。これらは養蚕をするために建てられたものです。伊達市には養蚕に関する用具や古文書など、かつての養蚕業がわかるものが膨大に残っており、これは素晴らしいと思います。これらの資料を紐解くと、現在の町がどのように発展して今につながっているのかわかります。養蚕があったから現在につながっているということを感じてほしいと思います。古文書の整理を進める安倍さんの様子の写真が掲載されています。保原歴史文化資料館。郷土に関する様々な歴史資料や文化資料の収集、保存、整理を行い、企画展や各種講座を開催している。開室時間、9時から17時。入館は16時30分まで。休館日、火曜日、年末年始。観覧料、大人210円。小中高生100円。保原町大泉あざ宮脇265。保原総合公園内。保原歴史文化資料館の建物の写真が掲載されています。養蚕の香り。写真が3枚掲載されています。写真1、兜作りの家。写真2、猫神様、石像。写真3、蚕の石碑。写真終わり。第3章。文化財として未来へつなぐ。江戸時代から続いてきた養蚕用具は、家の片隅でひっそり眠っていた。昭和50年代には調査のため、町の倉庫などに集められたが、また30年の眠りにつくことに。伊達氏合併後にその眠りから目を覚まし、未来へつなぐ。写真、糸車。よりかけ機。数本の生糸を束ねて、よりをかけた糸を作る。写真終わり。文化財に至るまで。昭和48年以降、各旧町では町史編纂が行われ、養蚕業に関する用具が集められましたが、それらは伊達氏が誕生するまで眠りにつきます。伊達氏誕生へ向かっている頃、このままではゴミになってしまうと、後に国の重要文化財指定に関わる丹治澄子さんは、ボランティアで仲間と養蚕用具の整理を始め、それを教育委員会が知ることに。教育委員会の判断により、伊達市で収蔵している産業関連用具を国の登録文化財とすべく調査分類を始めました。そして2年後の平成20年、2530点の養蚕関連用具が国登録有形民俗文化財となりました。登録はされましたが、以前と変わらない状態で、プレハブ小屋や物置など、市内の各地域にバラバラで保管されていました。登録文化財の調査の過程で、収蔵品は産業にかかるすべての用具が揃っており、時代による変遷を知る用具が数多くあるなど、その資料価値の高さを知りました。教育委員会は養蚕の歴史を踏まえた上で国重要文化財に相当すると判断し、その指定を目標としました。 まずは各地に分散していた用具を旧泉原小学校に集約し、洗浄、その後分類調査などの仕事を進めました。この間に寄贈された用具を含めて、収蔵品は5000点を超えました。初めてから7年を経た平成31年、伊達の三種製造及び予算製紙関連用具1344点が国重要有形民俗文化財に指定されました。写真が3枚掲載されています。写真1、蚕を育てるのに使われたわらだが年代ごとに並べられている。写真2、展示室では産業に関する用具を見ることができる。写真3、泉原養蚕展示室には5000点以上の用具を収蔵している。写真終わり。養蚕用具に関わり続けた丹治さんに伺ったその思い。養蚕用具から見える暮らし。丹治澄子さんプロフィール。旧霊山町の養蚕用具をボランティアで整理を始めたことをきっかけに保存に携わってきた。伊達氏合併後は保原歴史文化資料館に勤務。平成24年から泉原養蚕展示室で重要文化財の指定に関わり保存に努めている。丹治澄子さんの顔写真が掲載されています。9.1 養蚕用具の整理を進める上で大変だったことは何ですか？ A.1 収蔵用具はすべて伊達地方の養蚕農家で実際使用されていたものです。本来ならいつごろ誰が何をするためにどう使用したのかを聞き取り調査してまとめなくてはならないと思います。しかし、明治期に使用された用具は尋ねようがなく、名称も使い方もわかりませんでした。そこで明治期に書かれた伊達地方の養蚕書や絵、産具辞典を手がかりに調べました。時間がかかり大変でしたが、面白いことにも気づきました。それは卵から孵化した蚕を飼育用の紙に移すことを、辞典では掃き立てと書いていますが、養蚕書では撫でると言い、その紙は、なでこしと呼んでいました。なんて優しい言葉だろうと思いました。民具は辞書に頼らず、その地方での呼び名がとても大切です。見逃すところでした。9.2 数多くの用具から何か発見はありましたか？ A.2 収蔵品の多くは、木、竹、藁和紙を使って手仕事によって作られています。網代にきっちり編み込んであるザルは100年経っても見事な美しさです。また、繭を入れておく繭袋の一つに手紙や古本の和紙を貼り合わせて作ったものがあります。表に柿渋が塗ってあるのは防水防カビ対策でしょう。どちらも、とてもいい仕事していますね、と言いたくなるほどです。身近にある材料で生活に必要な道具を工夫しながら作っている当時の暮らしが見えてきます。9.3 収蔵用具から日本の養蚕の歴史を知ることはできますか？ A.3 幕末から昭和期まである三種製造用具でわかると思います。200点を超える産卵用具に着目し、それを年代順に並べるとある年から集約化され、同一のものが大量にあります。なぜ？それは明治政府による規則や法律によるものでした。輸出高の一番にある生糸の源流に位置する三種の統制は、明治政府にとっては必然だったのかもしれません。用具からは国の産業政策を知ることができます。明治、大正、昭和と日本の基幹産業であった養蚕業、どんな用具を使ってどんな仕事をしてきたのか、その足跡を重要文化財となった用具はこれからも伝えていきます。また、用具から気づく人々の暮らし方には、温故知新、未来への指針が示されているように思います。写真が2枚掲載されています。写真1、明治期の卵を産ませるための産卵用具、蚕種枠で、 一枠に1羽ずつ入れて真っ暗な中で産卵させる。写真2、明治41年1809年加藤治政編産業大辞書。この辞書が用具の使われ方などを解明してくれた。写真終わり。泉原養蚕展示室。国の重要有形民俗文化財1344点を含め約5000点もの産種製造及び養蚕製糸関連用具を収蔵している。開室時間9時から17時、入館は16時30分まで。休室日、土日祝日年末年始。観覧料、無料。霊山町泉原あざ米田5、旧泉原小学校。泉原養蚕展示室の建物の写真が掲載されています。最終章、唯一無二の存在。富田産種製造所、富田勝栄さん、プロフィール。江戸末期から続く種屋の9代目。現在全国で産種業を営むのは数箇所。個人経営は富田さんだけ。繭生産者には欠かせない産種製造を続けている。現在は県内のほか、宮城県、山形県、岩手県の繭生産者に供給している。富田勝栄さんの顔写真が掲載されています。最盛期には、伊達地方に3000を超す種屋があったが、現在はたった1軒。好きだからつないで続けてきた。種屋の仕事。種屋の仕事は、繭の生産者に、産種、蚕の卵を供給することです。繭生産者は、最初の仕事である、掃き立て。繭生産者の最初の仕事で、種紙についた孵化したばかりの毛毛を新しい飼育場に移す作業。掃き立てを5月20日頃に行う春子から9月20日頃までの年に6回の注文に合わせて産種を出荷しています。産種は病気に強く良質の繭を生産するために、日本種に中国種を掛け合わせて F1、一大交雑種の産種を作ります。まずは繭を切って、さなぎを取り出し、オスとメスを分け、産室で温度をかけて羽化させます。羽化したら午前中のうちに交配させて、午後にはオスを離して、次の日の朝7時頃まで台紙に卵を産ませます。その後、台紙を交換してもう1日かけて、残りの卵を取ります。この作業では、温度を調整して、オスを早めに羽化させ、メスの羽化を待つようにしますが、とても気を使います。今も続ける理由。種屋はこの辺りにも、平成初期までは10軒ほどありました。江戸時代には3000軒を超す種屋があったそうです。現在では個人経営は、国内で私だけとなりました。私で9代目となりますが、高校を卒業するときに、親から後を継ぐように言われ、自然の流れで後を継ぎました。やりたいとか深い考えはありませんが、嫌いではなかったです。笑い。若い時は競争が激しかったですが、業界が盛んでやりがいがありました。現在は競争はなく、営利追求も期待できませんが、研究や調べることが楽しみです。また以前の活気はありませんが、蚕を利用して作るバイオ医薬品や高機能シルク開発が進んでいて、産業革命と国の研究機関では言っており、期待しています。伊達地方は蚕で大いに潤ったのは間違いありません。時代とともに移り変わり、果樹地帯に変わりましたが、蚕をやってきた気質や誇りは残っているんじゃないかと思います。写真が3枚掲載されています。写真1、交配の状態を確認する富田さん。写真2、交配のため羽化したオスをメスの羽化に合わせて調整する保冷庫。写真3、 卵が産みつけられた保管されている3種は、水につけて卵を剥がして乾燥の後、一箱あたり2万粒にして出荷する。写真終わり。今も残る養蚕の香り。それは伊達らしい、真面目でひたむきに取り組む姿勢。時代が移り変わり、一面の桑畑から果樹地帯へ変わったけれど、養蚕があったから広がり、つながった。養蚕業を通して日本の一時代を築いた原動力は、一人の力は小さいけれど、地域でまとまり、切磋琢磨する風土にあるのかもしれません。今もなお、伊達で暮らす人々にはその気持ちが受け継がれているのではないでしょうか。果樹園が広がる伊達市の町並みを上空から捉えた写真が1ページ台に掲載されています。